こんにちは。朝晩は少し涼しくなり、秋の気配が感じられるようになりましたが、皆様おかわりありませんでしょうか。広報長くて9月号をお届けします。表紙は7月30日土曜日に文化の家で行われた和装礼法親子教室の写真です。小学生の女の子が浴衣を着て帯結びを先生に教えてもらいながら熱心に取り組んでいる様子が写っています。なお同月号に掲載している事業等については変更・中止となる場合があります。最新情報については長久手市ホームページをご確認ください。新型コロナワクチンは長久手市内の医療機関で接種を受けることができます。各医療機関の予約状況及び使用するワクチンの種類はコロナワクチンナビでご確認ください。紛失等により接種券が手元にない場合は再発行することができます。詳細はコールセンター電話 56-0120 までお問い合わせください。次のページは写真で見る長久手です。介助犬を知ろう。7月28日木曜日に平成子ども塾で介助犬について学ぶ講座が行われ、介助犬の仕事や市内にある介助犬総合訓練センターシンシアの丘の施設について動画で分かりやすく紹介されました。また介助犬 PR 犬の人によるデモンストレーションでは車椅子に乗った訓練士の磯貝さんに小さなコインを器用に拾ったり携帯電話を探し加えて持って行ったりしていました。何組かの親子が介助犬のデモンストレーションをスマホ片手に楽しそうに熱心に見ている様子が映っています。次のページです。9月は世界アルツハイマー月間です。9月は世界各国で認知症啓発の事業が行われ、長久手市内でも認知症を理解するためにさまざまな催しを開催しています。この機会に認知症について考えてみませんか。オレンジクーテカフェ、認知症の心配のある人やその家族、認知症に関心のある人や福祉の専門職などが集い交流する場です。参加希望者は事前に各カフェへ連絡ください。内容・費用等も各カフェに問い合わせてください。なお感染症予防のため参加人数を制限する場合があります。七色カフェバンバン、時は9月2日金曜日午後1時から。場所は七色カフェバンバン城屋敷114。お問い合わせは七色カフェバンバン電話 57-7604 です。次は長久手の喫茶オレンジ、時は9月10日土曜日午後1時から。場所は福祉の家2階集会室です。お問い合わせは社会福祉協議会地域包括支援センター電話 64-1155 です。次はキララの里です。時は9月25日日曜日午前11時から。場所はキララの里矢座湖中根 57-1 です。お問い合わせはキララの里山本さん、電話は 090-1230-4684 です。次は暁の会認知症家族交流会についてです。9月はケアラーズカフェです。お茶を飲みながら介護者同士で話をして息抜きしませんか。認知症介護相談コーナーも設置されるので介護経験のあるスタッフにも相談できます。時は9月30日金曜日午前10時30分から 午後3時まで。場所は福祉の家2階集会室です。対象は認知症の人を介護している家族です。料金はお茶とお菓子代で200円です。お申し込みは9月22日木曜までに社会福祉協議会地域包括支援センターに電話で申し込んでください。お問い合わせは社会福祉協議会地域包括支援センター、電話は 64-1155 または長寿課電話 56-0639 にお願いします。次は長久手学び合い講座です。公募の講師が企画し、講師も受講生もお互いに学び合う講座です。対象は市内在住在勤在学の18歳以上の人。お申し込みは9月1日木曜から21日水曜に文化の家窓口、これは開館日のみです。受信有効のはがき、長久手市ホームページで申し込んでください。はがきの書き方等の詳細は長久手市ホームページまたは広報長久手7月号をご覧ください。なお各講座一定数の受講生がいないと開講しません。11月開講のもの2つご紹介します。アロマの香りで心と体をハッピーに。講師はアロマアドバイザー北川さんです。日時は11月9日12月14日1月18日2月15日、いずれも水曜日です。午前10時から11時30分まで。場所は文化の家、和室1、2です。アロマの香りに癒されながら毎回作品を作ります。アロマの使い方、作用など、初めての人も手軽に楽しめます。対象は10人です。料金は3660円。持ち物は筆記用具、ハンドタオルです。なお、お子さん連れはできません。もう一つはヨガです。体の声に耳を傾けよう。講師はマリコさんです。日時は11月10日、17日、24日、12月1日、いずれも木曜日です。午後1時30分から3時まで。場所は文化の家、和室1、2です。ゆったりと深呼吸しながら姿勢に気をつけ、ヨガのポーズを行います。体が硬くても自分のペースで大丈夫。対象は10人です。料金は1300円。持ち物はヨガマットまたはバスタオル、飲み物です。なお、お子さん連れはできません。これらのお問い合わせは障害学習課文化の家、電話は61-3411にお願いいたします。
変わりましてお知らせのコーナーです。今年度も計画づくりが始まっています。長久手市では市民一人一人に役割と居場所があることで生きがいづくり、幸せが実感できるまちづくりに取り組んでいます。各種計画についても市民主体の計画づくりを進めていきます。計画ごとで開始する時期が異なります。計画の詳細等は4月号広報ページ12または各課へお問い合わせください。市民主体の計画づくりとは、皆さんの生活に関係する各種計画を策定する過程を知ってもらい、多くの人が参加し意見を出し合って納得できる計画を市民の皆さんと一緒に作ることです。まず地域共同計画について、地域における担い手づくりの推進等を目的とした第二次地域共同計画策定のため、市民同士で共同に必要なコンセプト、人物像、場、集 情報について話し合いを行っています。4回行ったワークショップでは、さまざまな年代の人が参加し、長久手の共同について話し合いました。第5回ワークショップについて、第5回は共同に必要な人について考えます。時は9月18日日曜日午後1時半から。場所はまちづくりセンター2階の集会室1です。対象は20人です。このお問い合わせ先については、立つ瀬があるか、電話 56-0602 番までお願いいたします。次に、地域福祉計画および地域福祉活動計画について。これは地域自殺対策計画、重層的支援体制整備事業実施計画および権利擁護支援計画です。6月19日日曜日に混ざって長久手フェスタを開催しました。今後は身近な地域でのワークショップと長久手市全体でのワークショップの2種類を開催します。また今年度の取り組みの集大成として、2月頃に第2回混ざって長久手フェスタの開催を予定しています。なお、計画策定については関係機関と連携しながら福祉課で進めています。このお問い合わせ先は、地域共生推進課、電話 56-0551 です。次に、子ども読書活動推進計画について。第1回ワークショップではテーマは子どもと読書、家庭や地域でできることでした。子どもの周りの年長者ができることや、本との出会いが楽しくなるような工夫について市民と一緒に考えました。参加者からは学生や地域の人などを巻き込んで、本の楽しさを伝えることが大切など読書を親しんでもらうための意見や提案がありました。第2回ワークショップではテーマは子どもに読書の楽しみを伝えるためにはでした。1回目よりも多くの人が参加し、合計3グループで意見を出し合いました。子どもにとって身近に本がある環境や家族でゆっくり本を読む時間が大切であるため、本のコミュニティとなっている図書館は重要な子育て支援の場となっていることが分かりました。このお問い合わせ先は、中央図書館、電話 63-8006 です。以上、このお問い合わせ先は企画制作課、電話 56-0600 番までお願いいたします。次は、災害に備えよう、避難行動を考える。近年の災害では、高齢者や障害者の犠牲が多くなっていることを知っていますか？令和2年7月の豪雨では、全体の死者数のうち65歳以上の人の割合が約 79% でした。万が一の時、被害を最小限にするために日頃からの準備が重要になります。長久手市では、災害時に自力での避難が困難な人、支援を必要とする人、要支援者の名簿、避難行動要支援者名簿を作成しています。避難支援を行う 団体などへ適切に提供することによって、災害時に情報が活用されるような地域づくりを進めており、災害時のみならず、日頃からこの名簿を活用し、要支援者への声かけや見守りを行っています。避難行動要支援者登録の仕組みの表が載っています。まず長久手市は、登録等の案内を要支援者の方に送ります。そして、要支援者の方は、名簿等の登録、提供の同意の連絡を長久手市にします。そして、長久手市は、同意した人の名簿情報を、支援者、避難支援等関係者、例えば、民生委員、児童委員、まちづくり協議会、警察などに提供します。平時の場合は、日常の声かけ等の見守り、避難訓練の実施等をします。災害時の場合は、避難支援、安否確認などをします。避難行動要支援者の対象となる方は、65歳以上の一人暮らしの方、75歳以上の人のみの世帯、身体障害者手帳1級および2級の方、腎臓機能障害者は3級および4級を含みます。療育手帳 A 判定の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方、介護認定において要介護3以上で、居宅で生活されている方、それ以外の方で避難支援が必要であり、登録を希望する方。なお、2022年6月時点で、避難行動要支援者の対象者の方は4009人いらっしゃいましたが、実際の登録者数は1933人でした。2023年度以降は、避難行動要支援者名簿と合わせて、要支援者ごとに避難支援等を行うための計画、個別避難計画を作っていきます。気になる質問と答えです。質問。避難行動要支援者名簿と個別避難計画の違いは何ですか？答え。名簿には氏名、住所等の基本情報と避難支援を必要とする理由を記載します。計画はそれに加えて、介護度や障害の状況、避難先、避難支援者、避難経路に関することなどを記載します。質問です。名簿は誰に提供されるのですか？答え。民生委員、児童委員、地域包括支援センター、まちづくり協議会等、避難支援等を行う関係団体に提供します。情報提供は、要支援者の同意を得て行います。質問。個人情報は守られますか？答え。名簿を取り扱う避難支援等を行う関係者には、守秘義務が課されています。災害対策基本法49条の13条です。名簿登録や計画以外の避難行動も考えてみよう。日々のつながりが災害時の助けに。災害時には避難支援者自身も被災する場合があります。名簿に登録したからといって、 必ず支援が受けられるとは限りません。まずは自分の身は自分で守るという意識を持ち、自分の備え、避難時の行動を確認するとともに、日頃から近所の人との積極的なコミュニケーションを心がけましょう。2023年1月頃をめどに、対象者に避難行動、要支援者名簿への登録と個別避難計画の作成についてご案内をお送りします。このお問い合わせ先は、福祉課電話 56-0614 番までお願いいたします。
代わりまして、地震に備える。目に見えない対策も忘れずに。9月は防災月間です。食べ物や携帯トイレのような必需品を備える対策と同時に、目に見えない対策も忘れずに行いましょう。対策、自宅の災害リスクや近くの一時避難場所、避難所を確認しよう。防災マップなどで確かめられます。対策、家族の集合場所を事前に決めよう。連絡が取れなくても家族の安否確認がスムーズに行えます。対策、音声通話が使えない時の連絡方法を確認しよう。 SNS やメールが役に立った事例もあります。対策、災害時の連絡手段171、災害用伝言ダイヤルを確認しよう。使い方を二次元コードから確認しよう。対策、災害発生時に身を守る方法を確認しよう。シークアウト訓練で身を守る流れを体験しましょう。大地震発生を想定した誰でも気軽にできる訓練です。やり方、9月1日木曜正午の時報を合図に1から3を各自で約1分行う。1、姿勢を低く。2、頭を守り。3、じっとする。以上です。これについてのお問い合わせは、安心安全課電話 56-0611 にお願いいたします。では次です。ニュース119、備山消防。豊明市、日進市、三好市、長久手市、東郷町を管轄する備山消防組合からのお知らせです。家庭における防災、減災、地震、豪雨、洪水などの大規模な災害がいつ起きてもおかしくありません。そのため日頃から災害に備えることが大切です。災害時に備え、今できる対策について考えましょう。非常持ち出し用バッグの中身を確認しましょう。貴重品、身分証明書、健康保険証、マイナンバーカードなど。食料、水については最低3日分、自宅への備蓄用で7日分確保すること。救急用品はアルコール、マスク、絆創膏、持病のある人は常備薬を。その他、着替え、タオル、ウェットティッシュ、簡易トイレ、歯ブラシ、ヘルメット、耳栓、毛布、懐中電灯、ソーラー型充電器、携帯ラジオなど。乳幼児がいる場合はおむつ、哺乳瓶、ミルクなどです。これらについてのお問い合わせは、備山消防本部予防課電話 0561-38-7236 にお願いいたします。では代わりまして、ご存知ですか、飼い主のいない猫対策。特定の飼い主がなく市内に住み着いている猫、飼い主のいない猫や外飼いの猫に対する 苦情、相談がたくさん寄せられます。飼い主のいない猫を排除するのではなく、管理することで猫によるトラブルをなくそうという対策が全国的に進められています。飼い主のいない猫対策。1、猫は命あるものだという考え方で。2、地域にお住まいの皆さんの理解と協力のもと。3、地域の実情に応じた餌やりやトイレの管理のルールを作り。4、猫を適正に管理しながら矯正していく。猫が好きな人、嫌いな人など、さまざまな意見を聞きながら、まずは近所で相談してみませんか。また、V字にカットした猫の耳は、不妊去勢をした目印です。これ以上繁殖しません。飼い主のいない猫対策への市の支援。猫の捕獲器の無料貸し出し。数量限定です。飼い主のいない猫の避妊など手術費用の助成。地域の皆さんで対策をする場合には、市も積極的に支援します。説明に伺いますのでご連絡ください。これについてのお問い合わせは、環境課電話 56-0612 にお願いいたします。次です。まだ間に合うマイナンバーカードを申請しよう。マイナンバーカードの未取得の人には二次元コード付き交付申請書が送付されています。市役所市民課窓口で申請のお手伝いをしています。この機会にマイナンバーカードを申請しませんか。申請時の持ち物。1、本人確認書類。2、通知カード。その他、写真撮影は無料です。予約も不要です。出来上がったカードは自宅に郵送できます。マイナンバーカード。マイナポイント第2弾。マイナポイント第2弾対象のカードの申請期限は9月末まで。最大2万円分のマイナポイントがもらえます。臨時窓口も開設しています。時9月10日土曜および25日日曜のどちらも午前9時から12時40分また9月14日水曜午後5時15分から7時まで。場所は市役所本庁舎1階市民課。その他カードの受け取りは要予約です。なお本人確認書類が揃っていない場合はカードは市役所に受け取りに来ていただくことがあります。マイナンバーカードについてのお問い合わせは市マイナンバーコールセンター電話 63-0178 または市民課 56-0607。 マイナポイントについては情報課 56-0601 にお問い合わせください。